美祢市社協だよりナンバー153令和5年2023年7月みんな幸せネットワーク担当は美祢市社会福祉協議会音訳ボランティア虹の会です。目次1ページブックスタートお話し会報告2ページ福祉委員民生委員合同研修会報告3ページあなたの近くの福祉委員さん4ページと5ページふれあいコーナー6ページボランティア通信7ページ善意銀行8ページふれあいフォトコンテスト応募作品紹介。まず1ページ写真が2枚あります。説明文を先に読みます。6月2日金曜日美東保健福祉センターにてブックスタートフォローアップ事業お話し会をブックスタート310との共催で開催しました。当日はあいにくの雨模様でしたが12組27名の親子の参加がありボランティアによる腹ペコ青虫の人形劇やピョーンの大型絵本の読み聞かせビンゴ大会などを楽しまれていました。美祢市社協ではブックスタートの読み聞かせボランティアさんを募集しています。子どもが好きな方絵本が好きな方などボランティアとして参加してみませんか。詳しくは各地域福祉センターまでお問い合わせください。写真が2枚あります。大きい写真ブックスタートお話し会を開催しましたと大きな字でタイトルが出ています。お話を楽しんでいらっしゃる様子子どもさんを連れて皆さんニコニコしておられます。下の小さい写真はビンゴ大会の様子です。小さな子どもさんが何があるのかなっていう感じで興味津々で見られている様子の写真です。帯です。編集発行社会福祉法人美祢市社会福祉協議会郵便番号 759-2212 美祢市大美祢町東分320番地1電話番号 0837-52-5222 ファックス 0837-52-0529 メールアドレスアルファベット小文字 mine@mine-shakyo.jp ホームページ http://www.mine-shakyo.jp 2ページ福祉委員民生委員児童委員合同研修会を実施しました。美祢市社協では地域のネットワークを充実させていくことを目的に毎年各地区社会福祉協議会総会等の開催に合わせ福祉委員民生委員児童委員合同研修会を実施しています。今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の規制が緩和されたこともありようやく従来に近い形での実施となりました。合同研修会におけるプログラムの一つである懇談会では福祉委員と民生委員、児童委員が担当地区に関する情報の共有やお互いの連絡先交換などを行い今後の見守り活動につながる良い機会となりました。住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、自然にお互いを気にかけ、声を掛け合うといった 地域住民一人一人のつながりが重要となってきます。美祢市社協は今後ともそのつながりづくりに力を注いでまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。写真が4枚あります。左上は講演会の様子です。皆さん真剣に聞かれている様子です。右上は3人で真剣に身振り手振りで話し合いをされている様子。左下は社協の会長さんのお話の様子。右下はグループで情報交換をされている様子です。帯です。美祢市社協だよりみんな幸せネットワークは皆様の会費により作成しています。3ページ知っていますか、あなたの近くの福祉院さん。福祉院とは美祢市社会福祉協議会会長から委嘱を受けて活動を行う福祉活動の推進者です。現在市内において439名が福祉院として委嘱を受け活動をしています。福祉院は原則行政区ごとに1人、任期は2年となっています。イラストがあります。こう頭にアンテナがピンと立っていろんな情報を収集している様子、そして、皆様とにっこり笑ってこういろんな話を聞くような雰囲気の様子です。具体的には何をするの。地域の中の困りごとや悩みごとなどを発見する地域のアンテナ役となり、発見した困りごとを民生委員、児童委員へつなげたり、福祉の情報を地域の人に広めたりするパイプ役となって、地域課題の解決を目指します。見つける。地区内の問題や困っている人を見つけます。そのためには日常生活の中での見守り活動が大切になります。例えば、ここには5つイラストがついていて例が出ています。話し相手のいない一人暮らしの高齢者。イラストは寂しそうな高齢者の様子。食事の支度や買い物、通院等日常生活で困っている人。お店が遠くて行くのに困ったなっていうようなイラスト。訪問販売等でたびたび不要なものを買わされ困っている人。無理やり勧められて困っているイラストが出ています。子育てで悩んでいる人が周りに相談できる人がいない人。お母さんが子供が泣き叫んでいる様子をとっても困っているというようなイラスト。食事が取れずに困っている人。子供の絵でお腹がぐーっといってるようでご飯が食べたいなっていうようなイラストです。2. つなげる。地区内の問題や困っている人を見つけたら、地区担当の民生委員、児童委員や関係機関につなげます。決して一人で抱え込まず、関係者が連携して援助活動を行うことが大切になります。下にイラストが出ています。福祉院と民生委員、児童委員、この間は情報共有、そして社会福祉協議会、行政、地域包括支援センターなどはその福祉院と民生委員、児童委員と相互に連携をするというようなイラストが出ています。3、広める。地域の皆さんに福祉に関する情報や福祉サービスについて広めます。誰もが安心して明るく楽しく暮らしていけるまちづくりを地域みんなで一緒に進めていきましょう。帯です。美祢市社協は住み慣れた地域で誰もが安心して豊かに暮 暮らし続けることができるまちづくりを目指しています。
4ページです。ふれあいコーナー、子育て用品リユースルーム。子育て用品を必要な方へつなぐリユースルームを設置しています。リユースルームを解消し数年が経ち、嬉しいことにたくさんの方に利用していただいています。それに伴い子ども服の提供も増加し、保管スペースにも限りがあることから、下記の通りご協力をお願いいたします。リユース用品の受け入れ子ども服についてのお願い。次の方が気持ちよく使用していただくために、以下の項目の確認をお願いいたします。また生理上の都合により、8月末までは夏物のみ受け付けます。冬春物については9月以降にお持ちいただきますようよろしくお願いいたします。洗濯してありすぐに着用できる状態である。汚れ、シミ、毛玉がない、破れ、穴がない、肌着類はお受けできません。で、女の人が、衣類の選別をしている様子がカットがあります。譲ってよし、もらってよし、地域よし、丸印、指で OK って言うんですね。で、取り扱ってるものの中に子ども服、制服、おもちゃ、積み木のようですが、チャイルドシート、ベビーカー、ベビーベッドというこういうものがありますってことですね。詳しくはこちらにお問い合わせください。場所、修法地域福祉センター、修法庁秋吉5313、電話0837620322、開所時間平日9時から17時、祝日は除く。対象、市内在住在勤の方、赤ちゃんがおくるみにでご機嫌よさそうなカットがあります。令和5年度防犯設備設置費用助成のお知らせ。防犯意識や地域福祉の向上を図るため、各区が維持管理する防犯灯や防犯カメラ、いずれも新設取り替えの両方の設置費用を一部助成します。詳しくは本会までお問い合わせください。ただし予算がなくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。美祢市社会福祉協議会、電話0837-525222、ホームページ http://www.myne-shakyo.jp/ です。防犯灯の、カットがあります。帯です。ふれあいコーナーでは地域の皆様からの情報をお待ちしております。5ページです。憩いランチ交流会を再開しました。平成29年10月から月1回熱老人憩いの家で開催される憩いランチ交流会は、介護予防とボランティア手作りのランチをメインとした地域交流の場です。コロナウイルスの感染拡大防止のため会食は控えていましたが、 厚公民館に場所を変え再開しました。この日はもち米を使った中華おこわ、おかずは新玉ねぎのかき揚げ、ふきの煮物、ほうれん草のあえ物、デザートはいちごの牛乳寒天で、皆さん和やかに完食されました。参加者からはいつもおいしくいただいています、炊き込みご飯や赤飯など楽しみにしていますなど大好評です。他地域からの参加も歓迎しています。皆さんもぜひ一度遊びに来てください。手を挙げて、体操かな、皆さん一斉になんかされてます。それとこれは何でしょうか。お弁当がたくさんおかずやらご飯やら載ってる写真があります。最強銀行とスーパーと上田救急クリニックが提携した高齢者の居場所が立ち上がりました。峰駅から約2km離れた大峰町曽根地区には最強銀行、スーパー、上田救急クリニックがあります。現在、大福台地区をモデルとして買い物に不自由を感じている高齢者を支援するために、民間企業と住民が話し合いを重ね、介護予防と買い物支援を兼ね備えた高齢者の居場所が立ち上がりました。流れとしては、1、運転ボランティアが社協の車で自宅に迎えに行きます。2、最強銀行で茶話会や昼食をとります。3、上田救急クリニックの理学療法士による介護予防指導を受けます。4、スーパーで買い物をします。5、運転ボランティアが自宅に送ります。参加者からは、最強銀行はとてもきれいでゆっくりできる、行員の方も親切で居心地がいい、みんなと一緒にご飯を食べると食欲が出る、送迎があるので重いものやかさばるものなど買うことができる、理学療法士に指導してもらえる介護予防が楽しみ、との声がありました。皆さんの地域からも参加できます。ご興味がある方はお問い合わせください。お問い合わせ先、美祢市社会福祉協議会、電話番号 0837-52-5222 です。ここにイラストと写真とミックスしてありますが、まず社協の車で運転ボランティアさんがお家までお迎えに行きます。1、お迎えですね。で、そのままみんなで最強銀行に行ってちょっとお茶を飲みます。で、お昼食べたりします。まあ時間によるでしょうね。それから上田クリニックで介護予防のお話を聞いたり体操をしたりします。その後、向かいの、スーパーサンマートですか、ここには名前が出てませんけど、お買い物をします。そして帰りも、車に乗って皆さんでお家まで送り届けてくれるっていうシステムですね。で、その最強銀行のお食事会みたいなお弁当を食べてる写真と、スーパーの前で外で車を待っている様子があります。帯です。峰市社協代理 みんな幸せネットワークについてご意見ご感想をお寄せください。6ページです。ボランティア通信ボランティアコーナーからこんにちは。ミネボランティアコーナーお楽しみの日。毎月第2水曜日9時30分から11時30分。4月はお花見として朝川沿いの桜並木をみんなで楽しみました。5月は寄せ植えで季節の花や多肉植物などさまざまなものを植えました。季節に合わせた多様な催しを通して地域の皆様と楽しく交流を行っています。その時の楽しい模様ですね、桜のとこで写真撮ってるんですかね。州保地域福祉センタープチボラディ毎月第3水曜日10時から12時。5月のプチボラディはフェルトでお花作りを実施しました。フェルトをフラワーペーパーに変えて優しいカーネーションを作りました。大峰中学校から2名の生徒さんが職場体験に来られましたので、参加者の方々はお花を作りながら楽しい会話が弾んでいました。で、メンバーの皆さんでパッチリ出来上がったものを持って写真に写っておられます。ミトボランティアコーナーふれあいの日、毎月第4水曜日9時30分から11時30分。4月は睡眠学、睡眠の質を高めようと題し、ヤクルトさんに睡眠についての健康教室をしていただきました。5月は毎年恒例の太田地区のゴミ拾いをしながらウォーキングを実施しました。お天気にも恵まれ、町の中に咲くさまざまなきれいなお花を見ることができました。今月の、予定です。お楽しみの日、会場ミレボランティアコーナー、日時7月12日水曜9時30分から11時30分。内容、食事会、そうめん、うどん会、参加費200円。プチボラディ、会場、州保地域福祉センター、日時、7月19日水曜、10時から12時。内容、工作、風鈴作り、参加費100円。ふれあいの日、会場、ミトボランティアコーナー、日時、7月26日水曜日、9時30分から11時30分。内容、体験、パステル画に挑戦。7月19日水曜までにお申し込みください。参加費は500円です。月、水、金曜日は各コーナーにてボランティアアドバイザーが皆様のお越しをお待ちしています。ボランティアに関するご相談などがありましたら、お気軽に最寄りのコーナーへお越しください。帯です。社協の連絡先、本部 0837-525222、 州保電話 0837-620322、 水戸電話 0839-21686 です。
7ページです。ありがとうございます。全員銀行寄付合計516,331円。
社会福祉事業のために多くの皆様から善意が寄せられました。ここに厚く御礼申し上げます。なお氏名金額はご承諾いただいた方のみ掲載しています。令和5年5月1日から5月31日、香典返し大峰町坪井高助様、亡き母滝子様、金一封山本茂雄様、亡き妻高子様、金一封松井健一郎様、亡き母栄様3万円、弘中茂子様、亡き夫安文様10万円、豊玉江町村上京子様、下関市亡き母矢後和子様、金一封お副長江本里子様、亡き夫久人様5万円、西厚町山根秀幸様、亡き母智子様、金一封水戸町弘中春江様、亡き夫清勝様、金一封岩田直子様、亡き夫和夫様、金一封金重勇様、亡き母松代様、金一封三好真嗣様、亡き祖母安子様、金一封秋宝町長峰育子様、亡き母浅野様、金一封篠原初江様、亡き母敏子様、金一封村中玲子様、亡き義父悟様、金一封匿名様2件、金一封一般寄付社会福祉のために岡田よし子様2000円、匿名様東厚町、金一封匿名様秋宝町、金一封車両福祉用具物品借用のお礼匿名様大峰町、金一封匿名様水戸町、金一封チャイルドシート借用のお礼匿名様大峰町2件、金一封匿名様お副町、金一封物品寄付匿名様大峰町生活用品匿名様水戸町生活用品寄付金控除について美祢市社協への寄付につきましては税制上の優遇措置所得控除または税額控除を受けることができます。確定申告の際には忘れずにお手続きください。なお領収書などを紛失された場合は再発行いたしますのでお問い合わせください。帯です。社会福祉法人美祢市社会福祉協議会は税額控除対象法人です。8ページです。2022ふれあいフォトコンテスト応募作品一部紹介。ふれあい部門作品名お米まだあるかな。応募者西村茂美さん。エピソード袋の中のお米を出してまだあるかなと頭を突っ込んでいます。写真は袋の中に小さな女の子が頭を突っ込んで後ろ姿が出ています。風景部門作品名山の恵み。応募者山田宗男さん。エピソード猿なしの実かすかな 酸味と甘みがあり、体にとても良い、自生が少ない、キウイフルーツに似た果物。写真は、サブナシの実が写っています。まるでキウイフルーツを見ているようです。ふれあい部門、作品名、家族4世代、応募者、岡田よし子さん。エピソード、毎年行っている朝川の桜並木、ひい孫も生まれて今年は家族4世代で見に行きました。写真は桜と橋の欄干を背にして3人の女性が写っており、真ん中の女性が子供を抱いています。左側がおばあちゃんのようです。右側が娘さんのようです。真ん中が孫がひい孫を抱いている写真です。帯です。美祢市社協だより、みんな幸せネットワーク第153号、令和5年2023年7月。担当は美祢市社会福祉協議会翻訳ボランティアグループ虹の会でした。